14ページ、市政ニュース。自衛隊入隊激励会。3月14日、令和4年度自衛隊入隊予定者の激励会を開催しました。宮崎光政さんが、自衛官候補生陸上自衛隊に、そして岡本康介さん、坂上幸喜さんのお二人が防衛大学校へ入校されます。今後のご活躍をお祈りしております。国民健康保険税口座振替キャンペーンの実施について、問い合わせ保険課、電話 0745-445003、県内で期間中に国民健康保険税の納付について、口座振替により納付いただいている県内全世帯から2000世帯へクオカード3000円相当が当選するキャンペーンを実施しています。詳細についてはホームページをご確認ください。なお、自動エントリーのためキャンペーンの申し込みは不要です。春の交通安全県民運動。5月11日から20日。問い合わせ。生活安全課。電話 0745-445011。交通事故のない安らぎの大和路づくり。大和の交通マナーを高めよう。運動の重点。1。子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の事故防止。2. 自転車の安全利用の推進。 3. すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。 4. 飲酒運転の根絶。 5. 横断歩行者の保護と正しい横断。自転車無料点検。5月3日水曜日、10時から公園祭りにて実施。先着20台程度。雨天中止。マイナンバーカード申請受け取りの休日窓口。問い合わせ市民窓口課。電話 0745-445002。マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。平日、時、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、ところ、新庄庁舎1階市民窓口課、もしくは大麻庁舎1階総合窓口課。休日2回あります。 1. 時5月13日土曜日8時30分から17時15分、ところ新庄庁舎1階市民窓口課。 2. 時5月28日日曜日8時30分から正午、ところ大麻庁舎1階総合窓口課。なお、受け取りの予約は前開帳日までにお願いします。持ち物申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証など。受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。有料道路割引制度が改正されました。3月27日に障害者手帳をお持ちの方に対する有料道路の割引制度が改正されました。1人1台登録制度が緩和。レンタカーやタクシー、車検時の代車をご利用の際も、有料道路の割引を受けることができるようになります。 オンライン申請の開始。ETC レーンの無線通過、ノンストップ走行を希望される方は、オンラインでの申請も可能になります。詳細は、西日本高速道路株式会社、NEXCO 西日本お客様センター、電話0120-924-863、フリーダイヤル、電話0668769031、通話料有料。15ページ。接骨院、整骨院のかかり方など。国民健康保険のお知らせ、問い合わせ、保険課、電話0745-445003。接骨院、整骨院、柔道整復師のかかり方。近年、接骨院、整骨院にかかる方が多くなり、柔道整復師から国民健康保険、以下国保への施術件数、請求額も増加傾向にあります。接骨院、整骨院にかかる場合は、次の点を確認し、適正な受診をお願いします。国保が使えるもの、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、骨折、脱臼の応急手当。医師の同意がある場合に国保が使えるもの、骨折、脱臼、継続した施術の場合。国保が使えないもの、医師の同意のない骨折、脱臼の施術、単なる疲労性、慢性的な要因から来る肩こりや筋肉疲労、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術、同一の負傷について、保健医療機関、病院、診療所などで治療中のもの、労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷、接骨院、整骨院にかかるときの注意点、負傷原因を正しく伝えて、国保が使えるかどうかを確認する。領収書を受け取り、大切に保管する。療養費支給申請書の内容を確認し、委任欄への署名、押印は自分でする。療養費支給申請書について、接骨院、整骨院は国保を使って施術を行った場合、1ヶ月ごとに、療養費支給申請書、以下申請書を提出することになっています。この申請書は、施術を受けた被保険者に代わって、保険適用分の費用、療養費を国保に請求する委任状です。施術内容を確認した被保険者の署名、押印がある場合のみ、国保から接骨院、整骨院へ療養費が支払われます。申請書の内容、不詳名、不詳年月日、不詳原因は正しいか、施術内容、回数は合っているか、支払った金額、領収書の金額と自己負担額、申請書の金額が合っているか、以上の点を確認し、委任欄に署名、押印をしてください。もし、交通事故にあったら、交通事故による傷病の場合でも、国民健康保険を使うことができます。ただし、その場合は保険課へ届け出をしてください。一旦国民健康保険が負担した額を、後日、加害者へ請求します。届け出に必要なもの、国民健康保険被保険者証、交通事故証明書、認め印、示談は慎重に。保険課へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、国民健康保険では 治療を受けられませんのでご注意ください。交通事故に遭った場合、警察に連絡、必ず警察に連絡し事故の確認を受けましょう。相手の確認、相手の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、免許証、加入保険等を確認しましょう。16ページ。生活困窮者の相談窓口は社会福祉課です。一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。問い合わせ、社会福祉課、電話 0745-44-5103。 自立相談支援事業、就労支援、仕事探しをサポートします。毎月1回、新庄庁舎でハローワーク巡回相談を行っています。申し込み必要。家計改善支援、家計の状況を見える化することで家計の状況を把握しやすくします。家賃、公共料金、税金などの滞納の解消に向けての相談や支援を行います。生活の中の困りごと、相談支援員がお聞きして一緒に考え、あなたに合った制度の紹介をします。電話での相談も受け付けていますので、気軽にお電話ください。生活保護。あらゆる制度等を活用してもなお生活が苦しく、日々の暮らしに大変お困りの時、国民には最低限度の生活が保障されます。住居確保給付金事業。離職や収入の減少により、住宅を喪失した、喪失する恐れがある方を対象に、3ヶ月間、住宅家賃相当額の給付を行います。主な給付条件、離職や廃業から2年以内、または取引先などの影響で収入が減った方、本事業を利用してハローワークで求職活動を行う方や、経営改善の相談を行う方、申請者と同居の家族の月収入が基準額以下であるなどの要件を満たすこと、世帯数、支給上限、収入基準額の順にお伝えします。1人33,000円、111,000円、2人40,000円、155,000円、3人43,000円、183,000円、4人43,000円、218,000円。就労準備支援事業。仕事が続かない、働きたいけど不安がある、生活習慣を整えて働きたいという方を対象に、職場の見学や就労体験から就労につなげます。住宅用火災警報器をつけていますか。問い合わせ、葛城消防署、電話 0745-69-7171。 消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器をつけましょう。また、住宅用火災警報器は古くなると、電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなります。10年を目安に交換しましょう。なお、点検要領は次の通りです。住宅用火災警報器の点検方法は、ボタンを押すタイプと紐を引くタイプがあります。点検のポイント、重計器は点検時に音が鳴らないときは電池切れまたは故障している場合があります。定期的に警報音の作動を確認しましょう。 ボタンを押して点検。紐を引っ張って点検。重計器10年を目安に交換。設置年月を必ず記入しましょう。17ページ。一人親などで子供を育てるご家庭へ。児童扶養手当制度のお知らせ。問い合わせ、子育て支援課。電話、0745-44-3623。支給対象。父母の離婚や未婚などで、父または母と生計を共にしていない児童。18歳到達の最初の3月31日までの児童。一定の障害があるときは20歳までを育てている父母、養育者に支給します。請求方法。請求日の属する月の翌月分から支給され、年6回請求者の指定の口座へ振り込みます。なお、受給資格者または対象児童が支給要件に該当しなくなった場合は、直ちに子育て支援課へ届け出してください。申請に必要な書類。請求者と該当する児童の戸籍謄本、請求者の普通預金通帳、個人番号カード、その他、必要に応じて提出。二次元コードが載っています。公的年金給付等受給状況届。次の場合は、手当額が変更となります。速やかに届け出てください。3つあります。公的年金等を新たに受給できるようになった。受給できなくなった。受給額に変更があった。なお、遡って公的年金を受給された場合は、手当の返還が必要となります。手当額、月額。第一子、全部支給、44,140円。一部支給、44,130円から14,110円。第二子、全部支給、14,220円。一部支給、14,110円から5,210円。第三子、全部支給、6,250円。一部支給、6,240円から3,130円。個々の手当額は、児童の人数や受給資格者等の所得等により決定します。前年の所得が制限額を超過した年度は、一部支給停止または全部支給停止します。障害のある子供を育てるご家庭へ、特別児童扶養手当制度のお知らせ。問い合わせ、子育て支援課。支給対象。20歳未満の身体や精神に重度または中度以上の障害のある児童の面倒を見ている父や母、または父母の代わりにその児童を育てている方。手当額。児童一人当たりの月額。令和5年4月改正。障害の程度。1級、支給額、53,700円。2級、35,760円。なお、前年の所得が制限額を超過した年度は、手当は支給停止します。支給要件。次の場合は、手当を受給できません。1. 手当を受けようとする方や、対象となる児童が日本に住んでいないとき。2. 児童が児童福祉施設等、通所施設は除くに入所しているとき。3. 児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき。手続きに必要なもの。請求者と児童の戸籍謄本、 発行1ヶ月以内のもの。請求者の普通預金通帳。児童の障害程度についての医師の診断書。所定の様式。発行3ヶ月以内のもの。なお、次の方は、療育手帳や身体障害者手帳の提出により、診断書に変えることができます。療育手帳 A 判定、または身体障害者手帳1級から3級、および一部の下肢障害4級の方、ただし視野障害、内部障害を除く。その他、必要に応じて提出。個人番号カード。支給月。手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは定時払いとして、年3回、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。ここまでの担当は、西川でした。
18ページ。軽自動車税、自動車税の納付期限、5月31日までに納めましょう。問い合わせ、税務課、電話 0745-445009。 軽自動車税、種別割、納税通知書の送付、5月2日ごろ発送。なお、5月12日ごろを過ぎても届かない場合は、税務課までご連絡ください。納付期限、5月31日水曜日、一括払い。口座振替の方は、納期限日が振替日です。スマートフォン決済アプリでの納付。スマートフォン決済で納付された場合、納税証明書の領収印は押印されません。納税証明書がすぐに必要な場合は、スマートフォン決済を利用せず、金融機関窓口、コンビニ、または市役所窓口、新庄庁舎税務課収納促進室、大麻庁舎総合窓口課にて納付してください。軽自動車税種別割の減免。軽自動車の所有者、使用者の障害の程度や使用目的について一定の要件を満たせば、申請により軽自動車税種別割が減免されます。申請期限5月31日水曜日。納税通知書が届き次第申請の受付をします。申請場所、税務課。必要なもの、身体障害者手帳、療育手帳、または精神保健福祉手帳と自立支援医療受給者証、精神通院、車検証、運転免許証、減免申請書、生計同一証明、対象者と運転者が同一世帯でない場合のみ必要。なお、前年度に減免されていても、改めて今年度の申請をしないと減免されません。自動車税種別割と軽自動車税種別割の両方で減免申請はできません。必ず期限までに減免申請してください。期限を過ぎて申請はできません。普通車の自動車税、種別割、納税通知書の送付、5月1日付発送。自動車税、種別割、納税通知書が届いていない場合は、奈良県自動車税事務所、自動車税第1課、電話 0743-510081 へご連絡ください。納付期限、5月31日水曜日、一括払い。なお、納付期限を過ぎると延滞金が加算されます。金融機関や県税事務所の窓口、コンビニ、PC、 インターネットを利用したクレジットカード、スマートフォン決済アプリで納付ができます。詳しくは、納税通知書に同封のチラシをご確認ください。市役所の窓口では納付はできません。住所を変更した方や、県外ナンバーの自動車をお持ちの方は、運輸支局で速やかに変更登録の手続きをしてください。所得証明書等の発行。令和5年度、令和4年分の所得証明や課税証明書などは次の通り発行します。市・県民税の全額を勤務先の給料などから引き落としで納付している方、5月10日水曜日以降、市・県民税をそれ以外の方法で納付している方、6月1日木曜日以降、なお、所得内容を市が把握できない方、次の方は所得に関する証明ができません。令和4年中に収入がない方でも、収入がない旨の申告をお願いします。確定申告または市県民税申告をしていない方、事業所から市へ給与支払い報告書が未提出の方、納税義務者の扶養になっていない方など、19ページ。6月1日は人権擁護委員の日。問い合わせ、人権政策課、電話0745-445005。人権擁護委員とは、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり、人権の考えを広めたりする活動をしている民間の方々です。法務大臣から委嘱され、全国の市町村で積極的な人権擁護活動を行っています。人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられました。人権擁護委員が組織する全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じるために各市町村に配置されていることを伝えるとともに、人権尊重の大切さを呼びかける日としています。人権擁護委員の日、人権相談所。人権侵害や差別、家庭内の問題、DV や虐待、子ども・女性に関する問題など、一人で悩まず、気軽にご相談ください。相談無料、秘密厳守。時、6月1日木曜日9時から12時。ところ、中央公民館2階研修室1。みんなの人権110番。全国共通人権相談ダイヤル。電話0570-003-110。受付時間平日8時30分から17時15分。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで取得できます。問い合わせ、市民窓口課、電話0745-445002。利用できる方、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書が搭載されたものをお持ちで、次の利用条件を満たしている方、取得できる証明書、2つあります。住民票、本人及び同一世帯の方の証明書。利用条件、葛城市に住民登録がある。印鑑登録証明書、本人のみ。葛城市で印鑑登録をしている。なお、コンビニで発行する場合、印鑑登録証は不要。 いずれも利用可能時間6時30分から23時、メンテナンス日を除く。発行手数料200円。利用できるところ、マルチコピー機の設置された全国のコンビニエンスストア。詳しくは掲載の二次元コードから。20ページ。国民健康保険税率が変更。加入者負担の公平化を目指します。問い合わせ、保険課、電話0745-445003。平成30年4月から、国民健康保険は、市町村から奈良県域での運営に変わりました。令和6年度には、同じ所得、同じ世帯構成であれば、奈良県内のどこに住んでいても保険税が同じになることを目指し、葛城市の国民健康保険税率についても改正します。なお、令和4年度の課税分から資産割を廃止し、3方式、所得割、均等割、平等割、化します。今年度の納付通知書は、納税義務者である世帯主に、7月中旬に送付します。国民健康保険税の年税額は、次の1から3の合計額。1、所得割額。令和4年中、総所得、引く、基礎控除43万円、かける、後ほどお伝えする保険税の算定内訳の、丸1、所得割率。2. 均等割額。被保険者1人当たりの額。3. 平等割額。各世帯に均一の額。保険税の算定内訳。今年度。医療分、支援金分、介護分についてお伝えします。課税対象者。医療分、支援金分とも被保険者全員。介護分、介護2号被保険者、40歳から64歳。丸1、所得割率。医療分 7.4%、昨年度 7.0%。支援金分 2.9%、昨年度 2.6%。介護分 3.3%、昨年分 3.0%。丸2、均等割額。医療分 25,800円、昨年度 25,000円。支援金分 13,000円、昨年度 9,300円。介護分 18,300円、昨年分17,100円。丸三、平等割額。医療分21,000円、昨年度22,000円。支援金分8,000円、昨年度7,500円。介護分なし。以上です。詳しくは掲載の二次元コードから。就学援助制度について、問い合わせ、学校教育課、電話0745-445108。葛城市では、経済的にお困りの保護者の方を対象に、学校で必要な費用の一部を援助する制度を実施しています。毎年4月頃に、学校を通じ申請案内を行っています。対象、市内小中学校に在籍している児童生徒の保護者。援助内容、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など。審査方法、令和5年度の市県民税、住民税の課税資料に基づき、同一生計世帯の所得金額の合計が 基準額、生活保護基準額の 1.3 倍の額以内かどうか審査します。令和4年度よりより多くのご家庭で公平な援助を受けていただけるよう審査方法を変更しています。世帯人数と世帯の所得基準額、持ち家の場合、借家の場合をお伝えします。世帯人数、児童生徒を含む世帯全員2人、持ち家の場合約182万円、借家の場合約244万円、3人約205万円、約272万円、4人約252万円、約319万円。以上です。なお、所得基準額は世帯構成や年齢等により異なります。あくまでも参考としてご理解ください。申請方法。申請書に必要事項を記入し、学校教育課に提出してください。申請書は市ホームページからダウンロードして印刷したもの、または学校教育課窓口にてお渡しするものをお使いください。児童生徒一人につき一通の提出が必要です。申請期限、年度当初分は5月31日水曜日まで。なお、転入等による申請は随時受け付けています。21ページ、太陽光発電、エネファーム、補助金を交付します。問い合わせ、環境課、電話 0745-445004。 1. 住宅用太陽光発電システム。補助対象システム。次の要件をすべて満たすもの。最大出力の合計値が2から10キロワット未満のもの。未使用品であるもの。一定の品質・性能保証があること。補助対象者、次の要件をすべて満たす方。市内に住所を有し、補助対象システムを市内の自ら居住する一戸建て住宅に設置した方。または、市内で自ら居住するために補助対象システムが設置された一戸建て新築住宅を購入した方。電力需給開始日から1年以内に申請した方、電力の全量買取制度の対象とならないシステムを設置している方、市税等を滞納していない方、補助金額、1住宅につき一律5万円、1回限り。2. 家庭用燃料電池、高ジェネレーションシステム、エネファーム、補助対象システム、燃料電池普及促進協会 FCA が推奨するシステムであるもの。補助対象者、次の要件をすべて満たす方。市内に住所を有し、システムを市内の自ら居住する一戸建て住宅に設置した方。または市内で自ら居住するためにシステムが設置された一戸建て新築住宅を購入した方、市税等を滞納していない方、補助金額、1住宅につき一律5万円、1回限り。1、2とも、受付期間、令和6年2月29日木曜日まで、8時30分から17時15分、閉庁日を除く。申請方法、市ホームページまたは環境課にある申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて環境課へ提出してください。郵送不可。令和5年度の各大事区長。問い合わせ、企画政策課、電話 0745-445016。表があります。地区と 区長の氏名をお伝えします。4月17日現在、継承略。新城、吉川和夫。葛城、加藤敏郎。南藤井、増井義行。大谷、石田明。寺口、杉岡義弘。中戸、高橋秀和。弁野省、小山博隆。引田、石井浩二。北三つぼ、小芝和弘。南三つぼ、引本義雄。西室、河井明。東室、吉田春樹。柿本、山本守。笛堂、亀井一二三。北花内、岡田昭夫。押見、川本高美。はじかみ、森田康文。新村、小走り敏夫。新町、萩原敏夫。南花内、竹花清幸。西辻、井森武志。林堂、安川昇。山田、吉村正和。平岡、岡本武史。山口、高松鶴明。梅室、上原民夫。笛吹、森田慎吾。脇田、山本博則。南新町、吉村元和。南今市、中島信明。太田、伏見清春。兵下、福井勝次。竹之内、菊江博友。長尾、山本敏弘。木戸、上田正彦。釈戸、増田文康。八川、野志茂治。小畑、竹本義信。大間、米井秀樹。勝根、石田孝雄。今在家、大竹久義。染野、中井義和。新在家、中島康弘。加森、尾上光三。表、終わり。22ページ。市職員の人事異動。令和5年4月1日付。問い合わせ、人事課。部長級。市長部局、企画部長兼情報推進課長事務取扱い、高垣道博、前企画部長。総務部長、林本博明、前市民生活部理事兼総合窓口課長事務取扱い。保健福祉部長兼新型コロナウイルス対策室長事務取扱い、森井俊秀、前保健福祉部長。子ども未来創造部長兼子育て支援課長事務取扱い、中井千恵、前子ども未来創造部子ども未来課長。産業観光部長上田和明、前企画部人事課長。都市整備部長兼総務部理事安川博俊、前総務部理事兼総務課長事務取扱い兼都市整備部理事。議会事務局、議会事務局長板橋幸則、前教育部理事兼学校教育課長事務取扱い兼学校給食センター所長事務取扱い。教育委員会部局、教育部長井上理恵、前子ども未来創造部長。教育部理事兼生涯学習課長事務取扱い兼 中央公民館長事務取扱い兼歴史博物館長事務取扱い兼総務部庁舎機能再編推進室主幹事務取扱い葛本彩子前教育部障害学習課長兼中央公民館長兼歴史博物館長兼総務部庁舎機能再編推進室主幹課長級市長部局企画部人事課長堀川正樹前保健福祉部介護保険課長企画部人事課主幹兼教育部学校教育課主幹吉村義雄前教育部体育振興課主幹兼学校教育課主幹企画部人事課付主幹葛城地区清掃事務組合派遣新沢健二前子ども未来創造部子育て支援課長総務部総務課長椿本真嗣前財務部税務課長総務部生活安全課長西川雅弘前企画部情報推進課長財務部税務課長高松和弘前企画部企画政策課長補佐市民生活部総合窓口課長吉中英二前子ども未来創造部子ども未来課長補佐市民生活部総合窓口課主幹兼教育部障害学習課主幹中文子前教育部障害学習課主幹市民生活部人権政策課長村田信也前教育部教育総務課長保健福祉部介護保険課長田中美奈前企画部人事課付課長補佐後期高齢者医療広域連合派遣保健福祉部地域包括支援課主幹津本義成前総務部生活安全課長子ども未来創造部子ども未来課長西川治前市民生活部保健課長補佐子ども未来創造部子ども若者サポートセンター主幹紀藤拓子前保健福祉部新型コロナウイルス対策室長兼健康増進課主幹産業観光部農林課長吉田健二前教育部体育振興課長兼コミュニティセンター所長都市整備部都市計画課主幹兼教育部体育振興課主幹勝波平次前産業観光部農林課主幹都市整備部建設課長西川義彦前都市整備部建設課長補佐教育委員会部局教育部教育総務課長葛本康彦前教育部教育総務課長補佐教育部学校教育課長西川直隆前教育部学校教育課主幹教育部学校教育課主幹兼学校給食センター所長吉村和則前産業観光部農林課長教育部体育振興課長兼コミュニティセンター所長竹本純一前都市整備部建設課長退職者部長級市長部局東金也総務部早田光介産業観光部松本秀樹都市整備部議会事務局 岩永睦次、議会事務局。教育委員会部局、西川育子、教育部。課長級、市長部局、白沢義江、財務部税務課主管。高橋勝秀、市民生活部人権政策課長。奈良県へ帰還、退職扱い、課長級、教育委員会部局、遠藤隆明、教育部学校教育課主管。以上です。23ページ、生活応援サポーターが、ゴミ出しなど、生活上のちょっとしたお手伝いをします。問い合わせ、地域包括支援課、電話 0745-443455。 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯で、在宅で自立した生活を営むことが困難な方を対象に、サポーターがお話し相手やゴミ出し、簡単な屋外清掃などを定期的にお手伝いします。サポーターは、生活応援サポーター養成講座を修了した市民のサポーターです。この活動は、地域の助け合いにより成り立っています。費用はかかりません。例えばこんなこと。お話し相手、見守り、屋外清掃、ゴミ出し、ゴミの分別。利用の流れ。1. 新庄庁舎地域包括支援課にご相談ください。まずはお電話でも可能です。2. 利用者登録申請書を記入してください。3. 担当者が訪問し、依頼内容などを聞き取りします。4. 利用者登録決定通知書を郵送します。なお、承認されない場合は、却下通知書を郵送。蓮華ちゃんと学ぼう、消費生活クイズ。問題。一人暮らしの予定である。賃貸トラブルは、部屋の退去時に問題になると、インターネットで見た。退去時にのみ、部屋の状態を気をつけておけばよい。A、退去時のみでよい。B、入居時からがよい。答え、B、入居時からがよい。賃貸アパートやマンションの退去時に、覚えのない部屋の傷があったなどで、帰ってくる予定の敷金が帰ってこなかった、といった賃貸トラブルの相談が増えています。賃貸トラブルを防ぐためには、入居時の部屋の状態を写真で残し、入居中も管理を怠らないようにしましょう。アドバイス。入居時までに注意するべきポイント。譲れない条件をリストアップし、初期費用と引っ越し費用を考慮した上で決めた賃料の上限額内で物件を調べるようにしましょう。一つの物件にこだわらずに、複数の物件を検討するようにしましょう。内見で実際の部屋の状態、建物全体や共用設備、周辺環境の確認は必ずしましょう。できれば日中や夜など時間帯を変えた場合も確認しましょう。重要事項説明書を前もって見れるならば検討し、口頭で説明された時には後からも聞き直せるように録音しておきましょう。賃貸契約書の特約条件、借主からの解約の取り決め、明け渡し時の原状回復の取り決め等、内容を確認しましょう。不明な点は質問し、納得できないときは契約しないようにしましょう。困ったときや契約に関して相談したいときは、消費生活相談窓口へご相談ください。